今日のコメントのタイトルは、インドネシアが熱帯冷淡生態系情報センターです。世界の冷淡地は2016年2月に4億ヘクタールに達しました。しかし、熱帯冷淡地の面積はわずか 8% です。その額地 60% も東南アジアにあります。熱帯冷淡地は炭素資源に最も豊富な種類の冷淡を持つ土地です。冷淡の冷淡は世界の全土地のわずか 3% に過ぎず、大気中の炭素の 75% を節約することができます。インドネシアは1150万ヘクタールの最大の熱帯冷淡地帯を有します。一方、マレーシアは700万ヘクタールだけがあります。世界で最大の熱帯冷淡湿地の生態系を持つ国として、インドネシアは世界の熱帯冷淡地の中心地となることは当然のことです。森林と土地の火災を克服し、冷淡の保護を提供し、森林と土地の火災を克服するための長年のインドネシアの経験は柱となるはずです。中央カリマンタンとスマトラは広範な研究利用と関連するすべての冷淡管理プログラムのために熱帯冷淡地候補にも指名されています。インドネシアが世界の熱帯冷淡地の中心地にふさわしい理由の一つは、冷淡地の浄化管理復旧におけるインドネシアの実績を評価する国際的な対応です。環境林業省研究開発イノベーションセンター長アグス・ジュスティアントは、このコンセプトはまだ議論中であると述べました。熱帯雨林センターの管理は環境林業省の下にあり、冷淡地復元庁と協力します。現在、冷淡地復元庁は2019年までに7つの州で200万ヘクタールの土地を修復する作業を進めています。冷淡修復庁実態は冷淡問題を処理し、政府の規制や閣僚の規制によって冷淡規制を強化するために設立されました。環境林業省によると、この取り組みはホットスポットの削減に大きく貢献しました。2015年から2017年までにかけて、ホットスポットの数は約77万ドットから2000ドット未満に劇的に減少しました。これはインドネシアの成功事例となり、熱帯冷淡地センターになるための努力が示されました。冷淡地復元庁長官ナゼル・フアッによると、インドネシアは西ジャワのボゴールで熱帯冷淡生態系の中心地を建設する予定です。この場所は情報を供給する場所になります。冷淡研究室はリオ・チャンビ・カリマンタンにあります。この熱帯冷淡生態系の中心は熱帯冷淡地について、知りたいと思っている他の国々や熱帯冷淡の回復と保護の方法について学習する場所です。ナゼルはインドネシアには冷淡に関する多くの研究があり、研究は熱帯冷淡生態系の中心に位置づけられるべきだと述べました。インドネシアは湿っぽく湿った冷淡湿地の経済的可能性も開拓しています。可能性としては、アカシアの代用品として本物の冷淡沼地から冷淡森林蜂蜜、ゴム、パイナップルの可能性に至る可能性があります。インドネシアの取り組みは他国の同様の活動によって支援されなければ有意義ではありません。しかし、 インドネシアはこの地球の広大な表面のほんの一部です。世界のすべての国は地球を守る責任が同じです。リスナーの皆さん、今日のコメントはこれで終わります。